続いては横浜市がお送りするホット横浜です。リポーターは岩崎理恵さんです。岩崎さん、よろしくお願いします。
もしも忘れた夢に会いたいなら。
こんにちは、岩崎理恵です。今日のホット横浜は昨日に続きおさらぎ次郎記念館からリポートをします。お話してくださいますのはおさらぎ次郎記念館研究員の金城瑠衣さんです。金城さん、こんにちは。
こんにちは。
まずよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は現在開催中のテーマ展示おさらぎ次郎展漫画僕の伴侶猫とおさらぎ次郎物語よりをご紹介したいと思いますが、これはどんな展示なんでしょうか。
はい、おさらぎ次郎の暮らしと仕事をですね、漫画家のヘゲカモコさんによる作品僕の伴侶猫とおさらぎ次郎物語の漫画原画約30点とともに当館の所蔵資料をご紹介しています。
はい、目の前にですね原画の数々が飾られているんですけれども、とっても綺麗な絵ですね。
そうですね。
こちらにはまあ写真も飾ってありまして、おさらぎ次郎そしてトリコ夫人の写真もありますが、漫画もよく似てますね。
はい、ヘゲ先生も実際のおさらぎ次郎の写真を参考にして、漫画にしたそうです。
うん、そもそもこのおさらぎ次郎が漫画になったこととってもびっくりしたんですけれども、どうして漫画化されたんでしょうかね。
はい、漫画家のヘゲ先生が本屋さんでおさらぎ次郎の猫のいる日々の作品集を手に取って、はい、それをお読みになって、面白い、ぜひこれを漫画にしたいということがきっかけだったそうです。
うん、そもそも掲載されたのは猫ばっかりが出てくる漫画雑誌だったそうですね。
はい、猫パンチという雑誌で猫がたくさん出てくるそうなんですが、うん、そこに2020年から、連載されまして、うん、昨年コミックスが販売されまして全2巻が出ております。
あ、もう完結しているわけですね。
はい、
さあこの漫画なんですけれども、どんな内容なんでしょう。
はい、ヘゲカモコ先生の漫画は女優だったトリコ夫人との出会いからおさらぎ次郎がクラマテングを書いて作家として活躍していく半生をですね、ちょうど戦争が終わって童話のスイッチョ猫を描くまでの期間を書いています。
あ、ということはおさらぎ次郎の半生がこの漫画を通してより理解できるわけですね。
そうですね。
そして今回の展示なんですけれども、原画だけではなくって写真や書籍たくさんの資料が展示されていますが、ちょっとどこかご紹介していただけますか。
はい、こちらはおさらぎ家の水筒資料なんですが、はい、うん、本屋の丸善さんからの納品書や請求書になります。おさらぎ次郎は女優だったトリコ夫人と学生結婚してるんですが、鎌倉に移り住んでから女学校の先生や条約局で働いてたんですが、かなり生活が当初苦しかったにもかかわらず、非常に高価な本を買ってしまうという浪費癖がありました。
85円の月給をもらっているのにと今パネルに書いてありますが、その下の漫画の原画の中では冗談じゃないわ、100円の本を買うなんてと怒ってるトリコ夫人がありますね。
はい、そうなんです。月給が85円なのに100円の本を買ってしまう、そんなエピソードも漫画になってます。
エッセイの中のエピソードなどが、リアルにこの漫画で描かれているわけですね。
はい、ヘゲ先生の漫画では小説を読むだけではわからないおさらぎ次郎のその創作の裏側や、はい、トリコ夫人や猫たちへ向けた愛情がたくさん描かれています。
はい、では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、本年2023年はおさらぎ次郎没後50年の節目の年になります。横浜生まれのおさらぎ次郎の、生涯と作品をコミックスを片手に、ぜひ知っていただけたらなと思っております。
そのコミックスというのは私たちも読むことができるんでしょうか。
当館でも販売しております。
はい、わかりました。ぜひ皆さんテーマ展示もご覧いただきまして、その後ね漫画じっくり見るのもいいかもしれませんね。金城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご紹介しましたおさらぎ次郎展漫画僕の伴侶猫とおさらぎ次郎物語よりは8月20日までの開催です。ホット横浜、リポーターは岩崎理恵でした。
はい、岩崎さんありがとうございました。ホット横浜、横浜市がお送りしました。